神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
今日は神戸商科大学名誉教授の小森誠二先生に来ていただきました。まあ、小森先生は本当大学で教えておられる間もいろんなボランティア活動しておられたんですけども、今回の先生東、日本の現場の方にはいつ頃行かれましたですか？
5月の末に、4、5日参りました。これは大体宮城県の三陸海岸です。それから7月の頭に今度は岩手県に行きました。はい、これは盛岡をベースにして、それから被災地の方へ通ったり、あるいは盛岡市でお作りになったその被災者支援の組織の立ち上げについて協力する、こういう趣旨で1週間ほど行ってきました。
やはり神戸でいろいろとそういう支援活動をやられたのが経験というのはだいぶ生きてきましたでしょうか？それともやっぱり土地柄も違うし、ちょっと違うなというところもあるんでしょうか？
そうですね。やはり神戸の場合は、ある意味では目標ははっきりしておりました。復旧を国が責任を持ってやる。復興はむしろ地元が中心になってやる。
なるほど。
で、そういう意味では、やるべきこともはっきりしておりましたし、民間に期待される役割というのも、我々の方で、むしろ提案して、やっていくことができた。東北の場合は、地域も広いし、それから、単なる復旧では間に合わないということはもう明らかに。まあ、大変、心が痛む話ですけれども、この地域災害がなかったとしても10年後20年後にはね、かなり厳しい状況に置かれて、
うん、そうですね、
災害はそれを加速しているわけですね、うん、はい、ですから単なる復旧では元に戻っても意味がないと、うん、なんか新しいものを見つけなきゃならないんですが、これはちょっと未だに方向が必ずしも定まっていない。なかなかお手伝いする側としても、はい、その将来の見通しはこうだよと、うんうん、それにみんなで頑張ろうじゃないかと、こういう勢いがどうしても薄れますね。大変残念ですけれども。
そうね、やりにくいですね、確かにね。本当目標があればそれに向かって、それこそ頑張ろう神戸のなでしこジャパンやないですけども、できるんですけどもね。うんうん、結局そしたら現実に向こう行かれて、そういうのをご覧になって、被災者、例えば今神戸の方にもたくさん来ておられますよね、
はい、
そういう方々との連絡調整とかそういうことはされてないんでしょうか？
私たちは3.11 被災者支援の会というのを作って、
はい、
毎月1回定期的に集会を開こうか、勉強会なんかもやっておりますけれども、ほうほうほう、はい、その中では大きく分けて2つの動きがあります。一つは被災者 その現地へ行って、いろんな支援をすると、うんうんうん、これは今おっしゃったように神戸の経験を現地でね、
うんうん、
もう一度洗い直して使えるものを準備する、こういうことだ、うんうんうん、からもう一つはここでできる、神戸にいてできる、
はあはあ、
でこのうち一番大きなものが今おっしゃった、避難してき、はい、た方々を、ね、支援するということで、うんうん、これにはもうすぐにね、皆さんに呼びかけて立ち上げていただきました。で現在でもいくつもの活動が、地道ですけれども、はい、続いています。ただこれもね、いつになったら帰れるかという見通しがなかなか立ちにくい、
うん、
特に今来ていらっしゃる方々、福島の被災者が多いんですね。
なるほど、はい、
福島の場合はいつ帰れるかわからないという事情の上に、うん、やはり 例えば働き手は向こうに残って、
あ、そうか、
お子さんと おじいちゃんおばあちゃんがこちらへ来てるとかね、
なるほど、
いろんな形態での避難があるわけで、はい、神戸で、例えば神戸で新しい仕事をやりませんかと言っても、うん、なかなか反応がないんですね。この点、どういう支援のあり方がこれから必要になるのか、なかなか難しい。
ほんまですね。この 3.11 のこの支援の会というのを、毎回11日をめどに開くということになります
か。そうです。まあ、日曜日に当たったりするとね、やはり会場の都合等もありますから、はい、日をずらしますけれども、基本的には、月1回、
はい、
やっぱり11日を忘れないでいこうというので、
はい、我々は 1.17 を忘れないというと一緒で、
そうなんです、はい、
そういうことですね、はい、そうするとその会に支援の会に入るのには何々の会というボランティアグループががっちりあってそれから申し込むとかそういうことなんでしょうか。
いえ、もう基本的には私はこういうことをやりましたと、
はい、
あるいはこういう計画を持っていますという方がおいでになって皆さんに発表して、それなら誰かを紹介しましょうとかね、
はあはあはあ、
それなら私のところのメンバーと一緒にやりませんかとか、まあいわば、そういうボランティアのフリーマーケットみたいなもんです
ボランティアのフリーマーケットね。
ただボランティアといっても、うん、その立派しっかりした組織のところもありますし、うん、本当に個人のグループもいらっしゃいます、はい、まあどちらかというと我々の方に集まっていらっしゃるのはある程度活動歴もあり、組織もしっかりしたという意味や、特に専従の職員がいるというんですが、
はい、
そういう NPO が主ですので、例えば社協さんなんかが組織しているボランティアバスのグループとは、うんうんうん、やはりある程度組織のなんていうんですかパワーはね違うんですけど、うんうん、継続的に事業ができるこういう団体の方が主としておいでになっています。
例えばどういうような支援してる、うん、グループがあるんですかね。
これがまた多彩ですね。
そうでしょうね、う
ん、今のところ集まってきた方々にそれぞれ、うん、黒板にね、
はい、
こう仕分けして、
うんうんうん、
現地での支援、神戸での支援、あるいは街づくり支援とかね、子供の教育の支援とか、はいはい、こう枠作っていただいて、
うん、
そこへ私はこのことを発表したいというのを紙で貼っていただくことになって、で紙で貼ったら3分なり5分なりね、
で
報告できる、
うん、
もう非常に多岐にわたっておりまして、なかなか難しい。
前回の集まり、私も初めて参加させていただいて、後ろで聞いてたんですけど、本当に感心して、皆さん、それぞれ思い持って活動しておられて、3分喋れたら5分、10分喋りたくていっぱいありますもんね、そら。はーそういうのを見ておられたら先生としてはいかがですか。最近若い人、ボランティアは若い人も参加もしてますけども、若い人に対する見方といいますか、そういうのはやっぱりだいぶ変わってまいりましたですか。
あまり、ボランティアの場合は、年齢不問ですので、ね。
あ、そうですか。すいません、失礼しました。
いやいや、はい、そんなことなんで、うん、確かにね、おっしゃるように、若い方々はね、それなりにアイディアを持っていらっしゃるでしょうが、うんうんうん、まあ私のところへ、おいでになるのは、若い人だけではなくて、
はい、
若い人が、例えば、ベテランの方と組んで一緒にやるとかね、
はいはい、
でそういうきっかけ作りになればいいなというふうに思っています。
うん、
若い人、例えば、学生諸君たちが、学生だけでまたいろいろそういう集まりを作って、情報交換したり、こういうことはもう現に行われていますし、うん、それはね、そちらの方で、やっていただく方がいいんじゃないか。我々の方は、社会人もいれば、引退した方もいれば、あるいは、行政やマスコミ関係の方もいらっしゃる。うん、いろんな方が、そういうアイディア、あるいは、こういうことやりたいというね、企画に対して、いろんな立場から助言なりね、あるいは、自分の、経験を語っていただく。
うん、
こういう、ことで力を入れていきたいなというふうに思っています。
うん、そうですね。最初3月11日に大地震がありまして、津波の被害があって、原発があって、それでその支援のこの会を作ろうと言って、実際にスタートしたのは4月からですか。そうしたら
もう
すぐ
一番最初3月20日過ぎだったと思います。とにかくまず何よりも こちらへ避難してきた方々をね、みんな困っているわけですね、はい。で、こういう方々に対して、例えば行政の方の受け入れ体制がまだ十分でなかった。で、阪神の場合は逆に、私どもの方が各地でのね、受け入れ団体から、いろいろ、情報を得て、こういう困った問題があるというので、それが集まって、むしろ、まあ、隣々の、要するに、県外避難者支援全国ボランティアネットワークというのを立ち上げたんですけれども、その経験でね、今度は逆に、できるだけ、神戸阪神に避難してきた方々でね、十分に受け入れたい。うんうんうん、現に、なぜ、こちらへ来られたんですかというと、いや、この地域は、阪神大震災の経験があるからね、私たちの立場を十分理解してもらえると思ったと、そういう方もいらっしゃるのでね、これはもうその後殺し文句で、兵庫県や神戸市に行くとね、すぐにね、はいはいはい、いや、こういう方がいるのに期待を裏切られて、困るじゃないですか、ね。
大いに期待に応えてもらわないかんわけですからね。まあしかし、そういうふうにして、来られたと聞くと、やっぱり我々としても黙っとるわけにいきませんし、ねえ、本当に。今までも随分やってこられた、その、支援活動といいますか、ボランティア活動を通じて、ラジオを聞いておられる方にですね、まあ、これからの、まあ、教訓も踏まえて、こうやる方がいいんちゃうかとか、普段からこうした方がいいんちゃうかというのはなんか、アドバイスみたいなあったらいただきたいんですけども。
私たちは、東日本大震災の被災地を支援するのは、
はい、
決して、向こうの人が困ってるから行くというだけではないんです。日本のような災害大国では、はい、もういつ次の災害が来るかわからない。で、阪神の場合は確かに怠っておりました。
はい、
で、次の震災、大災害、例えば、東海地震、東南海、南海地震なんかは、この30年に起きる確率は非常に高いんですね。ですから、今ここで学ぶことは、決して、他人のためだけじゃないんだと。我々の次の世代のために役に立つんですね。ですから、そういうことを十分にね、
はい、
考えて、参加するということが非常に大事なことだと思いますね。同じように高台へ避難、例えばね、津波が怖いから高台へ、はい、新しく家を作るというのは東北だけの問題じゃないんです。
そうですね。
実は和歌山県でも高知県でも兵庫県でも同じ問題抱えているんです。ですから現地で学ぶということは同時にそれを今の我々のために生かすということでもあるんですね。
まあ、そういうことも踏まえてこれからもこの運動といいましょうか支援活動というのはずっと続けないかんと思うんですけども先日のその 3.11 の支援の会で最後に先生おっしゃっておられましたね若いボランティアの方、中年以上の人が阪神淡路経験してこうやった言うけども我々はそれ体験してないというような話もありましたですね。そこらあたりをこれから、若い人との話し合いというか、一緒の活動の中で知ってもらうということは大事なのかもわかりませんね。
そうですね。先ほど申し上げましたように、次の震災はもうそこまで来てるんですね。うんうんうん、それをいつもね、片隅に置いておく必要があると思うんです。
はい、
特に、日本の中でこの次に起こる震災で一番犠牲者が多いのは、実は、大阪なんですね。大阪の上町第一の震災で、だいたい今の予想、中央の防災会議の予想区では、だいたい4万人近い犠牲者が出ると考えられているんです。
はい、
もう目の前にね、こういう大災厄が待ち構えているのに、そんなのんびりしていいのかということをね、特に若い人々に訴えたいですね、はい。
そうですね。ありがとうございました。時間がやってまいりまして、もっと聞きたかったんですけども、また次機会あったらお話しください。
まあ、できれば災害の話じゃない話
を。あ、そうですね。そうそう、今先生は笹山の方に住んでおられるんですよね。
はい、農業やったり、 日本蜜蜂を買ったりしております。
あ、そんな話も楽しいですね。
ああ、もうぜひ。
そうですね。いや、しかしそう言いながら、やはり社会とのつながりというか、そういう活動もしておられるから、非常にご立派やと感服しておりますが、いつまでもお元気で一つ。
ありがとうございます。
お待ちください。ということで、今日は小森誠二先生に来ていただきました。まあ、先生もおっしゃってたように、本当に目の前に大きな災害、もう来るかもわからないというより、ほぼ来るというふうになっています。何年先かはわかりませんけどもね。その時のためにも、やはり我々普段から備えは怠ってはいけない。情けは人のためならずという言葉がありますが、決してボランティアというのは人のためにやってるんではない。いざの時の自分たちの心構えというふうなことにもつながるんではないかと思いました。今日また聞いていただきましてありがとうございました。それでは次はこの10月になりますけど、また新しいゲストとお話しいたします。さよなら。